皆さんこんばんは。ネットジータスと仲間たち、平和を語り合うの時間です。この番組は京都外国語大学に事務局を置く国際的な翻訳者集団ネットジータスがお送りします。私たちは広島、長崎の原爆被爆者の体験談を様々な言語に翻訳し、世界に広げる活動をしています。
Good evening everyone. It's time for Net Jitas and its fellows Talk About Peace. This radio broadcast or podcast is brought to you by an international translator network, the Net Jitas, whose office is located in Kyoto University of Foreign Studies. The activity of Net Jitas is to translate the testimonies of atomic bomb survivors of Hiroshima and Nagasaki into as many languages as possible to spread them to all over the world. Now, let's get started.
今日は被爆者の長野博明さんが日本語と英語、スペイン語で書いた絵本、あの日からのお話です。ネットジータスの仲介で京都外国語大学の語学の先生2人が監修をしました。まずは絵本の朗読をお聞きください。
私の名前は金沢悦子。1945年、その時私は16歳でした。私には13歳の妹、邦子と、9歳の弟、誠司がいました。邦子と誠司は、長崎に落とされた原爆で死にました。でも、本当は2人とも死ななくてよかったんです。すべて私のせいなんです。1945年、8月9日の朝、空襲警報が鳴り、みんな防空壕に避難していましたが、しばらくして解除されたので、私はいつものように出勤し、家には母と妹、弟がいました。その日は真夏のとても暑い日でした。学徒報告隊として、現在の片渕町の長崎大学経済学部の体育館の中で、三菱電機の出先工場の旋盤工として飛行機の部品を作っていました。爆心地から 2.8km のところでした。私たちが作ったボルト、ナットは不良品が多く、廊下に山積みされていました。そして午前11時2分、浦上天主堂のある長崎市浦上の上空にボックスカーと名付けられたアメリカの爆撃機が一発の原子爆弾を投下しました。その爆風と摂氏2000度とも3000度とも言われる熱線であらゆるものが吹き飛ばされ焼き尽くされました。私は働いていた体育館では突然窓ガラスにピカッと閃光が走った後急に暗くなり、バリバリッとガラスの割れる音がしました。私はとっさに両手の親指で耳を塞ぎ、残りの4本の指で目を押さえ、床に伏せました。口の中に土ぼこりがザクザク入ってきて、目を開けられませんでした。行員の男の人が私の名前を呼んで、浦上は全滅らしい。ワイン型は燃えてなくなったかもしれんぞ。早よ帰れ。と教えてくれました。私は慌てて自宅のある浦上の方へ向かいました。長崎駅まで来て浦上の方を見ると、家は軒並みに崩壊し、あちこちに火の手が上がり、道路もなくなっていました。火に阻まれて進むことができなかったので、回り道をして西の方に行き、稲佐橋を渡って帰ろうと思いました。その橋の上で偶然、 三菱電機から帰宅途中の父を見つけ、お互いの無事な姿を見た途端、抱き合って泣きました。そしてとにかく家族の安否を確認しようと、浦上川に沿って竹の窪町の方へ歩きました。森町の橋の上には、立ったままの状態で黒焦げになった馬の死体がありました。また、赤ちゃんを背負った母親が、崩壊した家の流し台に持たれたままの格好で、黒焦げになって死んでいました。浦上の方から逃げてきた人たちの死体がゴロゴロ転がり、やけどで火ぶくれになった人や、破れた洋服が体に張り付き、裸同然の人々が右往左往していました。浦上川の土手にも数えきれないほどの人々が折り重なって死んでいました。息絶え絶えの人たちに、水をください、助けてください、と悲痛な声で助けを求められました。父も私もどうしてやることもできませんでした。焼けただれて亡霊のようにさまよっている人たちばかりでした。生き地獄とはまさに原爆落下の日のことだと今でも実感しています。翌10日、地面はまだ焼けて暑かったけれど、父と二人で一面の焼け野原を歩いて自宅あたりへ行きました。そこで最初に目に飛び込んできたのは、焼け崩れた家の跡に横たわる黒焦げの大人の死体でした。私はそれが母だと思い、母さん、母さん、と黒焦げの死体に取りすがって泣きました。その時、焼け跡を心配して見に来てくれた幼友達が、えっちゃん、せいじちゃんは火傷して防空壕に寝ているよ。どうしてやることもできんでごめんね、と言ったので、私と父は急いで近くの防空壕を一つ一つ覗いては、せいちゃん、せいちゃん、と大声で弟の名前を呼んで回りました。そしていくつ目かの防空壕の入り口に弟を見つけました。全身をやけどし、火ぶくれで顔は真ん丸に腫れ、目を開けることもできませんでした。かろうじて胸に残った名札に、金沢誠治 B 型小学4年生9歳と書いてありました。父が抱き起こそうと弟の手をつかむと、焼けただれた皮膚がずるっとむけました。父は焼け跡から雨戸を拾ってきて、それに痛がる弟を乗せて、頑張って、頑張って、と言いながら救護所に連れて行きましたが、鎮魂湯を塗ってもらっただけでした。救護所からまた弟を雨戸に乗せて防空壕に戻る途中で、母と妹が疲れ切った様子で歩いてくるのと出会いました。母は生きていたのです。母は自分の息子の変わり果てた姿に取りすがり、狂ったように泣き叫びました。聖司はトンボ取りに行ってくると言って外に出て行ったそうです。母と妹は家の下敷きになり、やっとの思いで崩れた家の外に出て、聖司のことが心配だったけど、妹だけを連れてコンピラ山へ避難し、夜が明けるのを待って山を降りてきたそうです。弟は両親と姉二人に会えて安心したのか、一晩みんなと防空壕で過ごして、3日目の8月11日に息を引き取りました。水を飲みたい、痛い、痛い、とか細い声で言いながら死んでいきました。もし警報が解除されていなければ、弟をはじめ多くの人々が外出を控え防空壕に入っていたでしょうから、犠牲者も少なくて済んだかもしれないと思わずにはいられませんでした。 私たちは聖児の遺体の上に拾い集めた板切れを乗せて自分たちで火葬しましたが、母は私も一緒に死にたいと言って火の中へ入ろうとするのをみんなで泣きながら止めました。8月15日、人づてに長かった戦争が終わり、日本が負けたことを知りました。終戦がもう少し早ければ、もしかしたら原爆を落とされることもなかったかもしれない。特攻隊もなかったかもしれない。死なずに済んだ人たちがたくさんいたに違いないと思わずにはいられませんでした。翌16日、私たちは父の故郷の小浜まで約50キロを歩いていきました。母は拾った茶碗に聖児のお骨を入れて、こぼさないように大事に手で覆って持っていきました。邦子は小浜へ避難してからも、飛行機の音がするたびに怯えて布団を頭からかぶり泣いておりました。戦争は終わったのよと言っても信じられないらしく怯えていました。邦子は8月9日から1ヶ月後の9月10日に原爆病で亡くなりました。邦子は髪の毛が抜け落ち、体に斑点ができ、歯茎から血が出て血便も出ました。そして痛い痛いと苦しみながら息を引き取りました。母もその1週間後に体中に斑点が出て、オバマの病院に1ヶ月入院しましたが、その後93歳まで長生きしました。2人は同じ場所で被爆したのにこんなにも違うとは。原爆は幼い者ほど影響を及ぼす本当に残酷な兵器だと思います。父は3年後に亡くなりました。母は島原に疎開させていたら二人は死ななくて済んだのにと父を責めていました。本当は私を責めたかったのではないかと思っています。原爆が落とされる前、前座町の我が家には、琵琶、イチジク、ザクロ、みかんなどの木があり、妹たちと木に登って果物を食べるのが楽しみでした。でもその頃、二人は長崎にはいませんでした。日本が中国を、そしてアメリカの真珠湾を攻撃してから戦争が拡大し、日本本土もアメリカの爆撃を受けるようになって、邦子と聖児は1年ほど前から鹿児島の祖父母の家に疎開していました。私は寂しくて母に2人を迎えに行きたいと毎日お願いしました。すると母は2人とも鹿児島に友達もできただろうから帰りたくないと言ったら置いてくるようにと言いました。私は分かりましたと言って一人汽車に乗り鹿児島に行きました。鹿児島に着くと二人とも、こっちに友達がたくさんいるから長崎には帰りたくないと言いました。祖父母も反対しました。それでも私は無理やり二人を連れて帰りました。原爆が落ちる4ヶ月前のことでした。私は母との約束を破り、妹と弟を鹿児島から無理やり連れて帰ってきたことを今でも後悔しています。長崎に帰りたくないと言った二人が原爆で死に、私は生き残ってしまいました。私が死ねばよかったのにという思いが今も続いています。毎日仏壇の前で手を合わせ、弟、妹、そして両親に、ごめんなさい。あの時無理に連れて帰らなかったら二人は死ななくて済んだのに、と謝っています。母は生前一度も私を責めることはありませんでしたが、あの日から母と私の間には冷たい空気が流れ、お互いに 寂しい思いを胸に秘めて過ごしました。ところが母は亡くなる1週間ほど前に突然、悦子ちゃんごめんね、ありがとうと泣きながら何回も何回も言いました。その時私はやっと母が私を許してくれたと思い、私の心の底からお母さんごめんなさい、私が二人を無理やり連れ帰り原爆で死なせてしまってごめんなさいと病院のベッドに横たわる母の手をさすりながら泣いて謝りました。母はそれから一週間ほどして眠るように亡くなりました。私は今ひ孫まで授かりました。この子らを戦争の犠牲にしたくありません。日本は世界で唯一の被爆国です。先の大戦で亡くなった多くの方々のご冥福をお祈りするとともに、日本がリーダーシップを取って地球上から悲惨な戦争や残酷な核兵器をなくせる日が一日も早く来るように祈っています。
朗読したのはネットジータスの学生サポーター、京都外国語短大2回生の西田朱里さんでした。西田さん、朗読してみてどんな思いを持ちましたか？
私はこのような絵本を読んだのは初めてだったのですが、悲惨な戦争の姿に胸を締め付けられそうになりましたし、そんな中でも家族と再会できたことに一安心したり、その時の光景が生々と浮かび上がってきました。
著者の長野博明さんはこの絵本をどのような思いで書かれたのでしょうか。今長野さんと電話がつながっています。お聞きしてみましょう。
はい、
お母さんがその紙芝居を作りたいな、これはどんな思いからだったというふうに理解されてますか？
きっかけはですね、他の語り部の方からそういう話が持ち上がってきたらしいんですけども、母としては息子の私が絵を描いているので、息子に任せたいっていう話をしてたみたいですね。でやっぱり自分もだんだん高齢になってくるので、自分の体験を私に絵として残してほしいっていう気持ちがあったんだと思います。
なるほど、なるほど。どうでしょうか、絵の先生として日常生活を送っておられるわけですけれども、ご家族お母様のその体験について絵で表現をする、このことについて実際にやってみられてどんなお気持ち持っておられますか？
母の体験を書くにあたってですね、依頼を受けてから原爆資料館なんかの資料をですね、見せていただいたり、で東京大空襲の資料なんかも見たりですね、いろんな資料を集めたりしました。でまだその頃はちょっと仕事の方が忙しかったもんですから、なかなか絵をつけられなかったんですけれども、絵を定年退職後に本格的に絵をやるようになってからですね、2015年ぐらい、2年ぐらいちょっとかかって絵の方を仕上げて、それから役を仕上げてという、段取りになってきました。
なるほど。
そういう資料を見るたんびに、人間というのはなんて残酷な兵器を作り出したんだろうという思いでですね、非常にいたたまれない気持ちで、なんか書くのもなかなか進まないという感じでした、
ね、はい、なるほどね、なるほどね、はい、分かりました、分かりました。その中で今訳という言葉が出ました。日本語で表現するだけではなしに英語版、スペイン語版、 こうしたものを、まあ、同時に作っていこうという、その気持ちはどういう背景があったんでしょうか。
そうですね、せっかく、まあ、母の体験を絵本にするということで、できれば世界中の人に読んでいただければありがたいなということでですね、で英語と、それから2年間スペインで絵の勉強をしてきたということもあって、スペイン語とこの3カ国語での出版ができないかなという思いで取り組みました。
なるほど、なるほど。で、監修に出されて、きちっとしたものに出来上がった時の思い、いかがでしたか。
うん、まあ、絵本というと、子供たちが読むというのが、まず、イメージとしてあると思うんですけれども、もう私はそこを割り切ってですね、もう、中学、高校、あるいは大人の方にも、読んでもらえるようにということで、それと最初その紙芝居とかですね、絵本という話が母から来た時に、ある原爆関係の絵本を母に見せたんですけれども、その時に母が一言、原爆はこんなもんじゃなか、もうあれは生き地獄やったっていうことをポツンと言ったんですね。だからその言葉を聞いたときに、できるだけその母の体験した実体験に基づくような絵を描きたいなっていうのが最初からありました。
その気持ちはうまく表現できたでしょうか。
いや、もうどちらかというとですね、描く対象がそこ目の前にあると一生懸命描くことができるんですけども、何にしろ自分が体験してない母の話を聞いただけの世界なんでですね、そこの想像して書くっていうところが非常に大変な作業でした。
はい、最近核兵器めぐって極めて、危なっかしい情勢が広がってるんですけれども、どんなふうにお考えになりますか。
状況は厳しいと思うんですけれども、そういった中で今年核兵器禁止条約というのが国連で採択されたという、そういった面では一歩前進かなと思うんですけれども、日本はですね、唯一の被爆国なんですが、まだその条約について消極的かなと思うんですね。で、母の思いはやはり、日本がリーダーシップを取って地球上から悲惨な戦争や残酷な核兵器がなくせる日が一日も早く来るようにという、そういう願いを持って語り部活動をやってますので、この絵本がですね、少しでもそういう活動に、お役に立てればなという気持ちでおります。
はい、本当に世界に広がっていけばいいですね。私たちも大きく期待をしたいと思ってます。
はい、ありがとうございます。
本当にお疲れ様でした。うまく本当に出版ができますように、お力添えできる範囲でさせていただきたいと思ってます。ありがとうございます。この絵本の英語版、スペイン語版については長野さんご自身が絵本の原文の日本語版から翻訳しました。そして語学の専門家にチェックをしてくれる人を探していたのですが、相談を受けた長崎市役所が私たちネットジータスに監修できないかと持ち込んでこられました。ネットジータスでは事務局のある京都外大で早瀬明、坂本岸夫、牛島隆の3人の教員が声を掛け合って、つい最近監修を終えたところです。今日は牛島先生にスタジオに来てもらいました。長野さんの翻訳作品を点検されて何か感じられたことがありますか。
長崎で画家をされている長野博明さんのお母様、長野悦子さんが 長崎の原爆投下でご家族を失った体験をもとに書かれた、あの日からのスペイン語訳を担当させていただきました。挿絵は長野博明さんご自身で描かれたもので、その絵自体もさすがにプロ級の大変インパクトあふれる仕上がりになっております。長野さんが外国語による兵器にこだわっておられる理由は、やはり海外への発信を意図されているからであります。我が京都外国語大学の建学の精神であるパクスムンディペルリングアス、つまり言語を通じての平和をの教えに共通する精神ではなかろうかと思います。悲惨な体験をされたお母様の悦子さんは、実際にこれまでいわゆる語り部として活動されて、まいりました。それを息子さんである博明さんが絵と外国語の両方を駆使して世界に向けて発信したいという意図がひしひしと伝わってきます。しかも京都外国語大学のモットーである言語を通じての平和をの言語はリングアスとなっています。つまりそれは単一の言語ではなく複数の言語です。長さんのお志は京都外国語大学が教育理念として重視しているまさに多言語の重要性という精神と合致したものではないでしょうか。
皆さんいかがでしたか？被爆者の皆さんはたくさんの証言を残しています。ですがそれが日本語だけだと外国人にはうまく伝わりません。言葉の壁が立ちはだかるのです。私たちは核兵器の悲劇を繰り返さないでという被爆者の気持ちを世界が共有できるように、さまざまな言語に翻訳してインターネットを通じて世界に広げています。このラジオをお聞きの皆さん、ぜひ京都三条ラジオカフェのホームページをご覧ください。私たちがこれまでに翻訳した外国語字幕付きの証言映像を見ることができます。多くの外国人の方々がご自分の母語で被爆の実相に触れることができるのです。この番組は毎月第1、第3の月曜日にお送りします。では次回も午後6時からまたお会いしましょう。
Thank you for listening. We hope you enjoyed today's episode. If you are interested in knowing more about us, please visit our page on Kyoto Sanjo Radio Cafe's website or find us on Facebook and Twitter. We are happy to hear your comments and feedbacks. With just a click,You can watch all the testimony videos which we have translated into, and listen to the voice of atomic bomb survivors in your own languages. This program will be brought to you on the first and third Mondays every month. See you next time on 6 p.m. Thank you.